ず最初に、皆様のよくご存知の慈しみ深きをご一緒に歌いましょう。27番を歌います。
主にある子供は身胸に抱かれ、主にある
します。愛する神様、新しい一日をありがとうございます。どうぞこのバイブルアワーのひとときにあなたのことをご一緒に考えますので、どうぞその知識が私たちの心を強め、また安心で満たしてくださいますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。バイブルアワーのひととき、聖書を開いて神様のことを考えてみたいと思います。今日は旧約聖書のレビ記というところから、レビ記の19章をお読みします。19章の9節をお読みします。
きれいね。これから
穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。ブドウも積み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。私はあなたたちの神、主である。また少し飛びますけど、33節、寄留者があなたの土地に共に住んでいるなら、彼を虐げてはならない。あなたたちのもとに寄留する者をあなたたちのうちの土地に生まれた者同様に扱い、自分自身のように愛しなさい。なぜならあなたたちはエジプトの国においては寄留者であったからである。私はあなたたちの神、主である。これは旧約聖書の比較的初めの方に書かれている、神様がモーセに語ったいろいろな掟であります。その中に大切なことが記されています。穀物を収穫するときには畑の隅まで刈り尽くしてはならない。四角い畑があったら隅々までなく、なんとなく丸く収穫しなさいというのです。全部を収穫してはならない。また収穫後の落ち穂を拾い集めてはならないと書いてあります。収穫の時に落ちた穂の先を拾ってはならない。私は収穫を、麦の収穫などまたお米の収穫などしたことがありませんが、今は機械できっちりと残りなくするのでしょうけど、人の手でするときに収穫の中でですね、途中でこの先が落ちたりするわけであります。それを拾い集めてはならないと言います。失礼します。またブドウも積み尽くしてはならない。ブドウ畑の落ちた実を拾い集めてはならない。神様が収穫についてここまで詳細に命令しておられます。全部を収穫してはならない。落ちたものを拾ってはならない。実も残しておきなさい。落ちた実も拾わないでいなさい。なぜでしょうか。これは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。そう書かれています。つまり収穫する人は全部を刈り尽くさないで、 少し残しておきなさい。自分の畑を持っていない人、病弱であまり働けない人、また他の国から来ている人、そういう人のためにそれを残しておきなさいというのです。なんと優しい決まりでしょうか。ここに福祉ということの基本が書かれているような気がいたします。福祉は市民から集めた税金をもとにして福祉が行われます。皆が働いて、またその分のいくらかを税金として国や地方自治体に納めるわけですけれど、その中から貧しくてその働く機会のない人や病で働けない人、まあ、そういう人たちのために使われるものが福祉であります。お年を召して働くことができなくなった方にも、もちろんその蓄えはあるでしょうけれど、それの土台として国が福祉という制度を持っております。神様はエジプトから出てきたユダヤ人の中にたくさんのこの決まり事を教えました。これは多くの人が一緒に住んでいくための知恵でありました。たくさんいると元気な人もいれば元気じゃない人もいる、器用な人がいれば器用でない人がいる。そのためにこの制度を作ってくださいました。畑を全部刈り取ってはならない。今の経済の中でもこのような規則は適用されるはずであると思います。多くの収入を得る中でそれを全部全部自分のために使うときに、そのお金は祝福されません。大きな企業でもそういうことに、慈善のために社会のためにお金を費やす企業もあります。そういう企業がどんどん豊かになっていくのをご存知だと思います。すべてを自分のものにしようとするときに、そこにはゆとりも豊かさもありません。そこに残しておきなさいということ、借り尽くさないこと、積み尽くさないこと、これはとても大切な、人がたくさん生きていく中の知恵なのではないでしょうか。四角い畑を丸く刈り取る、そこに貧しい人たちが来て残ったものを刈り取って拾っていく。でもさあどうぞ、これをどうぞと渡されるより、貧しい人たちが、また旅人たちがそこに来て、それを自分で刈り取って自分で拾って、それを収穫していくというのはとても良いシステムなのだと思います。ただただもらうだけでなく、自分で出かけて行って拾ったり、また刈り取りという作業をします。その中でその方たちが自分の尊厳を取り戻す、保つ機会を得るのではないでしょうか。ただただ何かをあげるというのとはちょっと違うのだと思います。この中で神様が最後におっしゃっているのは、私はあなたたちの神、主であると付け加えています。貧しい人、旅人にために畑の作物を 取っておきなさいとおっしゃった方が、私たちにそれを命令した後で、私は神、あなたの主だというのです。その後のところには、私はあなたたちをエジプトの国から導き出したあなたたちの神、主であると言います。確かにエジプトの地でユダヤ人たちは奴隷でありました。そして旅人でありました。そこから導き出した神様が、私があそこからあなたたちを導き出したから、あなたたちのところにいる貧しい人、そして旅人にちゃんとしてやりなさいというのです。キリスト教の道徳観というのは、善は善という前に、あなたがどのように愛されたかということが基本であります。それを理解したときに、ありがたいと思ったときに、本当にとんでもないと思ったときに、私たちの心の力は隣の人や困っている人へ愛情が注ぎ出されていくのだと思います。有名な落ち穂拾いという絵もあります。この落ち穂を拾う人たち、貧しい人たち、この制度の中で生かされている人たち、これを私たちは外側から見るような気がいたしますが、実はそれが私なのかもしれない。これを思わせる聖書の言葉であります。この制度のために本当に生きる道を見つけた一人の女性、ルツという女性については、ルツ記というところで記されています。彼女もその土地の裕福な人の畑に落ちている落ち穂を拾って、姑と自分との生活の糧にしました。この制度があったから、遠い国からやってきたルツとその姑ナオミをそこで生きていくことができました。これは素晴らしい制度であります。神様が定めた制度で、私たちが働いて収穫するのだから、私のものだと言っている心に対して、あなたは耕し、水をまき、そして肥料をやったかもしれないが、この植物が育つのはこの日光のせいのおかげである、そして神のおかげであることをついつい忘れてしまいがちであります。育てたのは神様であります。今日ご一緒に考えました。このこと、全部を摘み取らない、全部を刈り取らない、この神様のシステムによって、私たちが隣の人に親切にできるようになります。でもその前に、この親切によって私たちは助けていただいた、救われたのではないでしょうか。ではこれで終わります。本当に終わっております。愛する神様、今日もバイブルアワーの人々をありがとうございます。神様、あなたが弱い人、貧しい人のためにあらかじめそのような決まりを作ってくださっていたことを感謝いたします。多くの人が隣人や困っている人のために心を注ぐことを、この掟によって助けられています。これはあなたのご意志であるのだとおっしゃいます。あなたの神、主であるとおっしゃる方が、私たちにそのようにせよとおっしゃいます。神様、 どうかそのようなものでありますように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。どうもありがとうございました。明日は土曜日ですのでバイブラワーはお休みです。その代わり11時から隣の教会で礼拝が捧げられます。明日までは暖かいと伺っています。もし教会にお出かけになることができる方はぜひ教会にお出かけください。看護師にそのようにおっしゃって教会に行く方法を相談してみてください。少し寒いかもしれませんから暖かいものを羽織っておいでください。教会の中でパイプオルガンの音楽を聴き、聖歌隊の音楽を聴き、そして神様のメッセージを聴き、そしてみんなで一緒に祈るという経験をぜひしていただきたいと思います。バイブラワーはお休みです。このご覧のテレビのアナログの2チャンネルで教会の放送がご覧いただけます。ではどうぞお大事にお過ごしください。